しもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
44歳です。
44歳。結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
57です。
57歳。お子さんは？は
い、女の子で、
はい、
6歳。
はい。
小学1年生です。
お一人ですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
私自身が子供の頃から母親にかなりストレスをぶつけられて、
ストレスをぶつけられて、はい、
はい、それがおそらく原因で人とうまく関わったりできなくて。
具体的に言うとどんな風にお母さんぶつけてきたんですか？
父とあまりうまくいっていなくて、
はい、
そのストレスを私にぶつけてきて、なんかとにかく何をしてても気に入らない。
要するにお父さんとお母さんがうまくいかなくて、
はい、
お母さん自身が何をしてももう生きてることは気に入らないけど、それはあなたにぶつけたということね。
と思いまして、うん、弟がいるんですけれども、
うん、
弟はやっぱり男の子のせいか、
うん、
可愛かったみたいでもべったりで、私はもうずっと居場所がなくてっていう感じで、どうにか運よく結婚できて家を出られてという感じなんですけど、
うん、
やっぱり人と付き合う人間関係がなかなかうまくいかなくて、
うん、
母親からのストレスぶつけられたその疲れとかもすごくあったみたいで、
うん、
やっぱりうつ病になってしまって。
うつ病になったっていうのはいつ頃からですか？
社会人になって25、6ぐらいに診断されたかなと思います。それで、まあ、どうにか暮らしてたんですけど、なんかすごく自分がの中身が空っぽで、例えば好きなものとかやりたいこととかも全然わからないし、気晴らしをするって言っても何をしたらそうなるのかもわからないし、とにかく自分の中が空っぽでロボットみたい、感情がよくわからないというか。
だからあの感情がよくわからないというよりも、
はい、
感情はなくされてるわけですよ。
はい、
だって自分の意思が、
はい、
お母さんと違ったら大変でしょ。
生きていけないっていう感じでした。
うん、だから、ね、はい、泣くことをお母さんが怒ると思ったら笑ってんですよ。だから笑うのも泣くのも自分の感情がないんですよね。
はい、恋
愛結婚ですか？
はい、あ、はい、そうです。
どちらがプロポーズしたの？
主人がしてくれました。その時はもう就職してたので家を出ていたので。
家を出たのは何歳だろう？
24ぐらいだったと思います。
24ぐらいに家を出た、
はい、
よく家を出られましたよね。お母さんが出ることを望んだの？
いえ、就職もしたので、
うん、
いい加減に出たいということで半ば強引に出てきました。
というと空っぽというのは分かりますけれども、
はい、
それほど深刻なものではないですね。
うーん、
本当に深刻なのは今言ったように、
はい、
出られないですよ。
あ、
もっと言えば空っぽということを意識できてたっていうことはそれほど深刻じゃないですよね。
ちょっと自分のその感情がないいつもないっていうわけではなくて、
うん、
どうしてもこう激しい出方をしてしまうことが多くて、
あ、
子供に対してもすごくこう怒りすぎてしまったりとか。
ですからこういうことですね。不安だったんですよ。
不安はすごくあったと思います。
不安だから感情が出るときには激しい出方をしちゃうんですよね。結局抑えていたものが爆発すると。
はい、
それで今日のあなたの相談というのはどういうことですか？
そうやって生きてきて、
うん、
どうしてもその自分の中身がない空っぽでロボットのようにどうしても感じてしまうんですけど、
はい、
子供や主人を見ているとやっぱすごくこう楽しそうに過ごしているっていう様子を見ると、
はい、
どうしたらそういうふうになれるのか、
はいはい、
どうやってそういう気持ちを育てていけばいいのかっていうのを知りたいです。
はい、わかりました。今日はですね、スタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。
すごくお気持ちわかるんですね。それでね、小さい頃はどうでしたかって言ってもね、あなたの場合はわからないと思うんです。で、私ちょっと聞きますから、何か記憶があったならそれを答えていただけますか。まず抱かれることが嫌、お母様いい子ねって言った時拒絶する、そういう経験ありました？
あります。
ありましたか？
あります。はい。
もう一つ聞きますけども、はい、私はね、感情が激すぎますっておっしゃったのね。それはあなたが意識したのは20代頃、10代頃、
10代の早いうちから。
その時にパニック状態になりませんか？過呼吸、
過呼吸とかぐらいだと、まあ、20代に本当にごく稀にという感じ で、
その時にですね、わーっとわめき散らして周りが何があるのかわからないけれども、はい、もう言いたいこと言ってしまうって、そんな状態でした？
そうだと思います。はい。
あ、いい子だったんですね、すごく。そうすると今回ね、言語してしまったり、はい、自分が好きなものがないっておっしゃるのは、
はい、
この答えをすればお母さん喜ぶんじゃないかなって思ってしまうんですね、うん、ということは、うん、はい、常に安定と安心をものすごく求めたんですよ。安らぎかな、は
い、そういうふうに顔色を伺って言うんだけれども、うん、でもやっぱり拒絶されてっていう。
そうですね、お母さんはそうですもんね。
はい。
でもお母さんはあなたに依存してたんですね。あなたがパニックでガーッと怒りますね、はい、ちょっと同じことをお母さんは、
はい、
お父さんに対するすっごい不満をお父さんに直接言えないわけですよ、
はいはい、そうです。
そうするとあなたにぶつけることによって、はい、自分の怒りをですね、はい、矛先を変えたのがあなたなんですね。だからお母さんはお母さんで女の感情であって、はい、母なるものではなかった。
わかりました。
あなたにとっては唯一のお母さんなんですよね。だから2歳頃からお母さんしがみつきたいんです、すごく、うん、もう抱いて抱いて欲しかったんですよ、うん、でもお母さんはその感覚がない、煩わしい、
うん、
で常にあなたの心の中には安心と安定っていうものがいつもない、うん、
そうです。全然なかった。
そうですよね。一番の証明が抱かれるのが嫌、
はい、
あなたにとっては抱かれることの怖さを知ってるんです、
はい、
お母さんが求めてくれなかったから、
はい、
それを見てみると私が理想のお母さんではなくって、
はい、
女であったなってことを今結婚してあなたは分かると思うんですね。ですからまず一つのあなたが鬱ではないでしょうかとかおっしゃってますけども、はい、過呼吸も時々あるけれどもっていうことは、はい、結婚なさってあなた変わったんじゃないかしら、
はい、それはもう生まれ変わったようで。
そうですね、
もう本当に、はい、
で、はい、今回結婚して初めて自由ってものを手に入れた、はい、
その通りです。本当に結婚してすごく楽になって。
あなたのお母さんの場合には、
はい、
母性本能はあったんですけども、
はい、
あなたのお父さんとの関係で、
うん、
女に勝ったね、憎しみの。
特にその中学生ぐらいからもう女としてライバル視されてるみたいな印象を持つことがすごく多かったので、
ね、
なんかすごくよくわかりました。
もしできたら、はい、ドラクロワの絵があるんですね。その人の中でね、
はいはい、
怒れるメディアって絵があるんですよ。その絵は普通に見てしまうとね、はい、あら、はい、お母さんが二人のことも抱えてね、なんかどっか逃げてるのかなって絵なんです、
はい、
でもよく見ると、
はい、
そこには母なるものがないんですね。つまり、はい、自分を愛した男が私を裏切ったと、
は
い、だったら一番いい仕返しは、う
ん、
この二人の子供を殺せば、あの彼は悲しむだろうっていう絵なんですよ。絵はね、何が見てほしいかって、その時の目なんです。メディアの目がね、はい、女の人って本当に男の人から自分が裏切られた時にはこんな目をするんだなってのをね、記憶にあるんです。お母さんはそうだったんです。行かれるメディアの感情であなたの2歳児頃の子育てをしたんです。
思い出しました
ね、
はい。
じゃあどうするか、あなたが、
はい、はい、
自分の母親との関係と卒業するってことです、
はい、
断ち切るってことです。
ああ、はい、わかりました。
そうでしょ。そうするとね、
はい、
先ほどご主人様と子供って言った時に、はい、羨ましいって時は、はい、よかった、はい、私が作った家族だと思った方がいいんじゃないかしら。羨ましいってなると変な拗ねた感情になってしまう、私だけ入っていけないわって、
はい、ああ、なるほど。
夫と子供仲良しってことは、うん、仲良しにできる安全の位置がある、うんうん、はい、安全の環境を作っているのはあなたなんです。
あ、
違いますか？
ありがとうございます。
あなたがイライラしたら、お子さんもあなたと同じようにお母さんの顔色見ながら、
はい、
お母さんの満足する生活なんですよ。でもご主人様もお子様も屈託なくあなたの前で楽しむ姿ってことは、
はい、
あなたが一番求めていた家族をあなたが作ったんですよ。
はい、娘もちょっと私が OK を出すようなことをすごく言ってきてくれたりするんで、うん、嬉しいけどどうなのかなってちょっと心配してた部分はあるので、
うん、その時に娘さんが持ってきた話がお母さん嬉しかったら、はい、お母さんそれ嬉しいけれども無理してるの、はい、してないの、
はい、
で無理してないって言ったらすごく嬉しいで、
うん、はい、
無理してるって素直に言ってたらもっと嬉しい、
はいは
い、いうことで子供の言葉はですね、
はい、
私に素直にストレートに言ってくれることがお母さんの喜びとすることなんです、ね、今は
言ってくれる時もあるし、あ、私の様子見てるなっていう時と両方あるので、
その様子を見た時にもしお母様が、はい、何々ちゃんそうしてどっちの食べ物好きって言った時リンゴって言ったとします、はい、あなたが無理して迎合してね、
はいはい、
ねえ無理してるんじゃないって、お母さんリンゴ好きだけども、はい、本当どっちって言うとね、うん、リンゴでいいって言いながら、はい、あ、お母さん分かってるんだって気持ち思いませんか、
はいはい、
それが一番の愛なんですよ。ね、
すごくよくわかりました。
だからあなたは今日ここまでね、はい、この素晴らしい家庭に築き上げたのも、
はい、
あなた自身が自分の中で気づいたものですから、
はい、
好きなものが何にもないってもあるんです、怒りが取れれば、
はい、
だからといってその感情を取り戻すはできないんですよね。
うん、はい、
だから自分でしゃがみ込んでうずくまってしまうんです。でも子供たちが楽しい家庭って思った時に、ああお母さんあなたは優しいんだなと思ったの。ご主人様もお子様もあなたの顔色見なくて楽しんでいる。そしたらそれはあなたは大きな手で両手で二人を抱えるような家庭を作っていただければ嬉しいなと思いますけどね。
はい、頑張ります。
わあ嬉しい。加藤先生伺いますね。
あなたすごく優しくて楽しそうにしてる人を見てると、私もなんでああいう風になれないんだろうと、人生は楽しくなりたいっていう前向きな姿勢を持ってるんです。これだけの環境で育ちながら素晴らしい人です。あなたこの自分の素晴らしさを忘れないようにしてください。
はい、ありがとうございます。
そこに自信を持って、そうするとこれからきっとあなた人との付き合いもうまくいくようになると思います。
はい、
それで今本当の幸せっていうこととか、
はい、
本当に心のが満ち足りてるっていうことをあなた知ってるんですよね。だから空っぽだって言ってるんです。
あ、
本当に空っぽだったら自分が空っぽだってことは分かんないですから。幸福な人だけが不幸になれるっていうのはそういうことなんです。
あ、
本当に不幸な人は自分が不幸だって分かんないんですよ。これからしっかりと自分のいいところを見つめて、
はい、
家族を大切にして、
はい、
素晴らしい人生を歩んでください。
ありがとうございます。まず家族を大事に
してね、
していきます、
ね、
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します、は
い、ありがとうございました。
本当に幸せな人だけが不幸になれます。